おはようございます。何年か前の話なんだけれども、確かお正月の後だったんですけれども、なんとなく、リュック担いで、淡路、大橋からその橋からずっと南の方まで歩きながら祈りたいなという気持ちになってきて、2日間ぐらいでできるかなと思ってて、それを歩き出したんですね。そして歩きながら一つ気づいたのは、淡路寂しいとこになってしまったなということで、どうしてかというと、田舎の家がね、住んでない、また住んでない、そういうの、ある時に村がほとんど、住んでなくて、それだけではなくて、ちっちゃなね、神社とか、そういうのは、なんかちょっとほったらかしされてるような、感じで、誰もここに来てないんだなっていうような感じで、そしてなんか、もう、夜も、ちょっと計算ミスやったけども、強烈な寒さの中で、寝袋で、そこら辺の公園で、寝たりしててね、ものすごいなんか寂しい気持ちになってきて、なんか、神様なんか、遠いとこにいるんじゃないかっていうような、気分に祈ってんだけど、なんか遠いとこにいるような気がして、なんか、そしてもう、なかなかいい泊まるとこ見つかんなくて、夜になってしまって歩いてて、そしてなんかね、この辺に村があるけど、ほとんど電気がない。ついてないっていうような、それを見てなんか寂しい思いになって、やっと、もう、足がもうボロボロで、南の方に着いたんだけれども、そこら辺の人に聞いて、この辺に銭湯がありませんかって、もう、銭湯入りたくてしょうがないって、そして案内してくれて、そして行ったら、もうバリバリ、もう本当に昔の銭湯、みたいな感じで、真ん中に、ちょっと、大きな説教台みたいなものがあって、そして、壁があって、そしてそこのばあちゃんがこっち側でもあっち側でも十分見ることができるような、そんな感じのとこで、そして入っていって、そして、まず入っていったら、向こうが、なんでこんな人、なんでここにいるのっていうような、感じで、けど、リュックしてたから、そして、いいですかということで入っていって、で、入っていったら、誰もいなくて、二人のじいちゃんが、入ってたんだよね。お風呂に入ってて、そして、着替えて、私も入って、それでじいちゃんが上がって、着替えてて、後から私が、着替えのとこに行って、そしてそこではじいちゃん二人がね、大きな声で会話してるんですよ。そして一人のじいちゃんがね、もう本当に最悪。私の娘がね、大阪に行ったでしょって、卒業した後に行って。そして大阪でね、もう、クリスチャンになったんよ、もう、最悪。それだけではなくて、孫も、なんか洗脳されてるんですよって。もう、なんか日曜日行ったら、なんかキリスト教のいろんなことが次の時代にもう教えられて、もう最悪。そして、隣のおじいちゃんが、いや、それはまだ、うちよりマシですよって。だって、うちの息子はな、仕事もしないし、何にもしないで、ただ私たちのお金を使って、家でこもってるんですよって。ああいう息子っていうのは、私の墓大事にしてくれるやろうかって。で、なんかそんな会話なってんだよね。二人で。僕、おすごいこと聞いてんなと思って。けど、I'm American っていう顔を貼り付けてさ、そして向こうが安心して、どんどん、喋ってるんだけれども、今度ね、すっごいことを言ってきたの。もう、私の孫も洗脳、イエス・キリストのことで洗脳されて、この先日本がどうなるんやろうかって。この先がね、もしかして、 もう、キリスト教が、北海道から広がって、ずっと南の方まで広がって、そして、もう、完全にひっくり返られたら、どうするって。すごい想像力の力だなと思って。けれども、そこまで恐れるっていうのは、このおじさんだけではなくて、何かの霊的なつながりで先が見えてるんではないかって。ですから私がものすごく励まされました。あ、暗闇の力、そこまで怯えてるんだって。イエス・キリストそこまで尊敬してるんだって。そう思いましたね。そして昨日はもうチームと一緒に名古屋行ったんですけれども、もう3時頃始まる予定で、大体3時頃なった時にね、雷になってもう風がすごいことになってしまって、そして大雨ブワーで、まるでスイッチオンみたいにね、もうブワーって雨が降ってきて、もうすごい風になってきて、そしてある考え方は、ああ残念って3時でスタートするつもりやったんだけど、こんな雨じゃ誰も行けないな、来れないなっていう、それは一つの考え方だけれども、私が逆にね、嬉しくて、なぜ言うと、暗闇の力から尊敬されてる。わざわざ天気をそこまでにして、そこまで私たちのやろうとしていることを怯えているのかと思って、ものすごく励まされたんですね。そして今日のテーマの話は、嵐の中の勇気。これが今の時代ものすごく大切だと思うんですね。勇気を持って生きる、勇気を持って歩く、これが今の時代の大切な心の立場ではないかなと思っています。皆様ご存知と思うんですけれども、私はグローバルのニュースバンバン入ってるんですけれども、北朝鮮のことでもうすごいことになってしまってるんですね。どう見てもこれはおとなしく収まらないんじゃないかなって、すごいことなんですね。ロケットを発射したら、10分以内に東京に届いて、そこまで、それが現実なんですね。そして昨日発射したやつは、いろんな専門家見てるんですけれども、別なロケットで潰されたんではないかとか、そのような、話があるんですけれども、どう見ても、嵐の前の、雰囲気が来てるんだなって、そしてその時に私たちが、怯えるんではなくて、恐れるんではなくて、ちゃんと勇気の立場で前に進んでいく必要があるんじゃないかなと思っています。ですから今日の御言葉は、マタイの14章の22節から33節、読んでくれますか？マタイの14章の22節から33節。
それからすぐ、イエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、 恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
はい、今の時代だったら、誰かが導きを感じて牧師になりたいと思うんだったら、多くの場合は神学校に行くんですね。そしてそこに教室に座って、まあ、ギリシャ語とかヘブル語を習って、歴史を勉強したり、いろんなそういう授業を習って試験があって、まあ、今の時代の訓練がそのようなもんなんですけれども、イエス様の時代の訓練っていうのはイエス様何かを教えてそして体験してもらう、また何か教えて実際体験してもらう、そのような訓練なんですね。もちろんね、教室で学ぶっていうのはそれも意味のないようなもんではないと思ってるんですけれども、何か神様のことを学ぶんだったら同時に実行体験しないと本物になれないんです。私たちの中に頭だけで止まってしまうんですね。ですからイエス様がそれを分かってたので、自分の弟子たちにいろんなことを体験させてもらってたんですね。そして今回は、教育としてもう嵐の体験になったんですけれども、嵐のことを考えてみるといろんな嵐があるんじゃないかなと思います。例えば経済、何もかも崩れてしまってどうやって家賃が払えるやろうかって、私この先どうやって行けばいいのかっていう、その嵐で不安で不安でどうなるんやろうかって、それはまた一つの嵐じゃないかなと思うんですね。もう一つは人間関係の嵐じゃないかなと思うんですね。この人はしっかり、この人はいつも私と一緒にいてくださると思ったらゴローンって変わって、そしてなんか裏切られたような経験があって、そして自分、この人はしっかりしている、この人がしっかりしている、この人はしっかりしていると思ったら何もかも崩れてしまって、もう友達って誰なのっていうような、そういう嵐もあるんじゃないかなと思います。またもう一つの嵐は体のことなんですけれども、ね、日曜日ハレルヤー感謝します歌ってて、それで月曜日になったら、人間ドックで引っかかったって、そして急にハレルヤーどこに行ってしまったんやろうかっていう、そういうような嵐で、まあ、あるんじゃないかなと思うんですね。いろんなのもあります。また、私たちが今体験している、そのミサイルとか、もう世界が、もう、韓国がしっかりしていると思ったら、なかなか、ね、リーダーが決まらないとか、もう何もかも、アメリカが安定していると思ったら、次アメリカ何するか分かんないようなアメリカになってしまったり、まあ、いろんな、形で嵐があるんだけれども、嵐っていうのは、どういう役なのかっていうのを、それとして、まあ、ある意味検査なんですね。自分の信仰は本当に本物なんだろうか、どの程度の信仰があるのかって、それのね、確認する方法なんですね。それだけではなくて、それ通して強くなる。もうめちゃくちゃなってるのに、嵐が来てんのに、この先がどうなるかわからない、それでもイエスキリストを信じるって、それ通してその 信仰の筋肉が作られていくんですね。神学校4年行っても8年行ってもそれは学べない。人生経験から学ばないといけないんです。嵐の中で恐れに走っていくのか、それか勇気を持って神様を信じていくのかっていうのは、これが一番大事なポイントではないかなと思っています。そしてここでは弟子たちが船に乗って言われたんだよね。イエス様が、まあ、船乗ってあっち行ってこいっていうことを言われて、それではいはい、じゃあ分かりましたって、それで始まったんだけれども、結局、すごいことになってしまって、もうこの船は沈むんじゃないかっていうようなとこになってしまって、そしてその嵐の体験として、今まで気づいてなかったイエス様を見えたの、ね、毎日もうイエス様知ってると思ってたんだけれども、この嵐の中で手を挙げてストップっていうことで沈んで、天気の上に支配しているっていう、そういう権威を持ってる、その面が見えなかったんだよね。そしてそういう嵐がなかったら、そのイエス様の素晴らしさ、その嵐の中のイエス様が見えなかったんですね。ですから私たちの人生の中の嵐っていうのは大事なチャンスなんです。それ通してもっと深く私たちのイエスキリストが誰なのか、何をできるのかっていうことが、その体験として学ぶことができるんですね。ですから大事なことなんです。そして、事実は、すべての人間、別にクリスチャンじゃなくても、すべての人間というのは、いずれ嵐がある。絶対。人生はね、生まれた時から78歳まで一度も辛いことがなかったってありえない。必ず自分がどうなるのとか、もう何もかも大変になってしまったって、けど多くの人は神様とつながってなかったら、もう大変なことがあって、もう悲しいことがあって、そして結局終わった時に何だったんだろうって、それで終わっちゃう。何だったんだろうって、それで終わってんのよ。けれども、イエス様を信じて人生歩んでいくと、大事な強めの、筋肉の強めの、チャンスなんですね。これがこの話から学べるんじゃないかなと思うんですね。そしてちょっと想像してみますけれども、もうすごい嵐になってて、船がこうなって、こうなって、もう波がブワーンと入っていったり、みんな一生懸命バケツでこの水出そうとしてて、もうこのままやったらもうダメになるんだと。そして見た瞬間、幽霊が見えた。幽霊が見えて、怖ーいって。うわって多くの場合嵐の中で救いの道、助けの道、見た瞬間いいと思えないような方法なんです。ありえないような方法なんです。見た瞬間、最初は逃げ道、助けの道、見た瞬間よかったっていうもんじゃなくて、なんやこりゃっていうような感じで、ですからこの弟子たちも、何かね、人が水の上に歩いてるって見てね、もう怖いってになってしまって、そしてもうちょっと近くになったらイエス様なんだっていうことを見えて、そしてペテロが他の弟子と一つ違うのは、すごい子供っぽいとこがあったんだよね。ですからすげえと思って、水の上に歩いてる、子供の心を持った人はね、私もやりたいっていう。そしてペテロが、私もやる、そして今度はね、 イエス様が語ったんですね。その部分読んでくれますか。
イエスは来なさいと言われた、
うん、その前、
その前、する、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。すると、
うん、そこそこそこ、うん、しっかりしなさいっていう、日本語しっかりしなさいって訳されてるんだけど、もともとギリシャ の訳は勇気を持ちなさい、勇気を持ちなさいって、それがそこにもともとの訳はそれなんですね。勇気を持ちなさいって、そして勇気を持ちなさいって言った瞬間に、そしてその言った瞬間の後にも何も変わってないんですよ。天気も変わってないんですよ。嵐そのまま続いてるんですけれども、その約束だけで私たちが安心もらうべきなんです。神様から怖い時に、あ、神様こう約束してくれているっていうような、そういう言葉だけで、何も変わってないのに、何も変わってないのに勇気を持つことって、なぜ言うと私が適当に生まれているんではなくて、神様が日本を見て、日本の中に私のことを分かってて、私を選んでくれている。ですから悲しいような人生の終わり方ではなくて、なんかいいことがあるんだって、それを信じて、神様の約束を信じて生きるって、これが大切なポイントなんですね。言葉だけで私たちが安心しないといけない。最初は約束だけで、ですから嵐の中で大変なことになった時に、私たちはまずね、神様約束を見せてくださいって、約束をくださいって、そしてそれを探してて、言葉をください、約束をくださいっていう、そしてそれを、それだけで大丈夫なんだって、言葉がもらっているって、神様約束してくれてるって、私が守られてるんだって、これが非常に大切なんですね。特に今の時代、特に今の時代大切なんですね。前にもメッセージの中に話したことあるんですけれども、アメリカでは、なんか買い物したかったらダーラーなんですね。ダーラーで買い物ができるんですね。けど、毎回アメリカ行ってびっくりしてるのは、ちゃんと現金持ってる人はあまりいないんだよね。カードばっかりで、それで私が100ドル札を出していくと、だって100ドル1万円でしょ。なんか、日本でね、1万円、ね、店行って1万円出したらね、みんなが、どうしよう、1万円、なんか、カードがなんかないんですかって。アメリカそうなんだよね。100ドル出すと、ってなんか そのような、けれども一応ダーラーなんですね。ダーラーで今アメリカ動いてるんですね。日本は円なんですね。そして円で私たちが買い物ができるんですね。神様の世界ではどうやって動くかっていうと、神様の世界は信じることなの。信じると助けが届くの。光ファイバーみたいに、信じるとヒューンって入ってくるの。信じるとありえないことができるようになってくる。信じると力が来る。信じるとできるようになってくる。信じると知恵が入る。それが神の御国の経済なんですね。悪の経済は恐れ、恐れると寄ってくる。恐れると自分の腹の中に入ってくる。怖くなって。そして今私が、いろんな人の悩みを聞いてるんだけれども、もう始まってるの。もう怖い怖い怖い怖いっていう空気が日本に入っていって、そして北朝鮮のこととか、なんか福島のこととか、だんだん怖くなってきて、そして怯えるとね、変なものが入ってくるんですよ、お腹に。そしてそれに支配される。今そういう時代に 私たちが入っているので、今日の話はなんか楽しいね、嵐の話で歩いてたじゃなくてね、恐れが来た時にどうするのかっていうのは今の時代本当に大切なんです。どうするのか、約束をもう掴んで立ち上がるのか、それか怯えて、その怯えたその力が自分の中に入ってもらうかっていうのは非常に大切なもんじゃないかなと思うんですね。この間 YouTube で見たんだけれども、結構でかいね、ワニがフロリダ州だったんだけど、ある家族がバーベキューしてて、湖の横にやってて、そしてワニが、すごいのが、だんだんだんだんバーベキューのところに迫っていって、そしていきなりね、ニャンコができてきて、この野郎あっち消えて、パンパンパンパンパンって、そして花をやっつけて、そしてワニを怯えて逃げた。猫の勝ちっていう。って、もう、あの口で、猫は一発なのに、逆に、怯えなかったので、ワニの方が逃げちゃったっていうような。ですから今すごく大切なのは、怖いこと聞いたときに、怖い、絶対受け入れてはダメ。絶対受け入れてはダメ。そして、私たちが約束だけで前に進むことができるだと思いますね。けれども神様は怖がるな、 Be of good courage って怖がるなって言った時に、イエス様いるんだったら励ましだけではなくて必ず一緒に、力がある、一緒に力がある。そしてイエス様が一言私たちに言ってくれるんだったら、一言だけ、この場合はペテロが、もしよろしければ、私を呼んでくださいって、そしてイエス様の方は、じゃあ今から、これを覚えておってな、これでこれでこの御言葉を覚えてて、じゃなくてね、一言だけ英語で、come。一言だけで、come って言って、そしてそれに、それに動いたんです。私もいろんな、奇跡を体験してるんだけど、これは結構多いんだけれども、例えば、4時の礼拝の後に、僕がそこに立ってて、いろんな人は、来てくれてありがとうと挨拶したり、ありがとうねとか、そういう会話してるんだけれども、誰かがボーンと寄ってきて、何回も経験したけど、寄ってきて、そしてすいませんって、先生、私が何々病気で、こんな病気でこんなことになってるんだけれども、先生を呼んでくれ、祈ってくれたら治るので、お願いしますって言って、それで私がね、忙しいのよ。もうちょっと混乱してる。この人もこっち引っ張ってる。この人から、何ですかこれ、じゃがいももらった。この人と握手して、そしてなんかもうこんな中でね、ですからね、祈る時間がないからね、イエス・キリストの皆によって治れって言って、そして、3週間の後に治ってんだよな。ね。そして、なんでそうなったんやろうかって考えてみると、一つ言えるのは、僕難しく考えてない。向こうも難しく考えてない。どっちも単純に動いてる。その力で精霊が働いたんじゃないかなと思うんですね。ですから、このイエス様、カムって言われただけで、歩けるようになったんですね。そしてこの話の中では、最初歩けるようになったんですけれども、途中でちょっと待てよって、これができるはずないやって、これってもし落ちたら仲間が大笑いするやろうなとか、落ちたら ひょっとしてこんな波すごいやし、だって嵐そのままやから、まだ終わってないんですよ、嵐が。ですからこれだったらもう私が溺れるんちゃうかとか、いろんな怖いことを考えたの。で、前に説明したんですけど、恐れで入ってくるの。ポンって。恐れで悪の力が入ってくる。ですから彼がもう、だんだんだんだんネガティブになっちゃって、マイナスを考えるようになって、ああ、ダメや、溺れるとなったら、本当に沈むように、なってきて、そしてここでは私が、すごい励まされてるんだけれども、失敗してるんだよな、ペテロが。カムって言われてるのに、失敗してしまって、沈んでるんですね。けれども、イエス様助けてって叫んだら、イエス様が引っ張ってくれたんですね。これがすごい大事なポイントなんです。失敗したら、プラン A に失敗したら、神様プラン B があるの。プラン B があるの。結構なんかみんな信仰生活がまっすぐじゃないとダメって、ちょっとでもこけたら私がもうダメなんだっていう、そして私はね、クリスチャンとして真面目にやろうとしたんだけれども、結局途中で失敗して滑ってしまって、こんなことだから私の人生はもうダメなんだろうな、だってある期間真面目にやってたんだけど、まあちょっとこけてしまって逆戻りしてしまって、もう私がダメなんだっていうのは嘘。プラン B。神様はプラン B がある。憐れみ深い。優しい。プラン A 失敗してしまったら、プラン B がある。そして、プラン B を失敗してしまうと、プラン C がある。プラン C が失敗して、そういう神様は、私たちの神様なんです。そのような方なんです。ですから今皆様に知らせたいのは、怖いこと入った時に怖い考え方で遊ばないでください。入ってきた瞬間に遊ばないでください。もうすぐ切り返して、これを受け入れませんって、私はイエス様に選ばれているんだって、神様がプランがあるんだっていう、これが非常に大切なもんじゃないかなと思うんですね。ローマ8章の28節から39節。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。常に罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために、私たちは一日中死に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。
37、38、 みんなで呼んでくれませんか。
はい、
せーの。
しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
ちょっと僕、少しずつ自分がどうやって生きているのかっていうのをちょっとシェアしたいと思うんですけれども、家から出て、そして出かけて、そして三宮に向かっていくと、必ずまず軽トラックに入って、そして世界一番最大な狭い、出口を出て、そしてその出てる時に4曲ぐらい用意してあるんですけれども、私が出かけるときに、このようなメロディーで出かけるんです。ハレルヤ、天の父様、私はあなたの子供なんです。選んでくれて感謝します。今一人で出るんではなくて、あなたと共に今から出ます。そしてあなたの力、あなたの知恵で今から進んでいきます。一緒にいてくれて感謝します。そして暗闇の力に向けてストップかけます。あなたは今日の働きを止めることができません。こんな形で出かけてるんですよ。そしてその断言で街に出ていくと全然違う、ね、多くの人を逆にするの、どうなるやろうかって、会社で怒られたらどうしよう、あの人がまた、ね、プレッシャーかけてきたらどうしようとか、ね、もう逆な、ね、ほわほわほわほわ負けることが当然。それやったら私たち切り替えしないといけない。この御言葉は自分の事実として受け取って前に進んでいく必要があると思います。最後に祈ります。天の父様、イエスキリストの御名によって、私たちがここで集まったんですけれども、本当に恐れの時代が終わって勇気を持って前に進んでいくって、その力与えてください。お願いします。私たちが怖い怖いっていうのは私たちの土台ではなくて、神様は私を選んで愛してくれている、守ってくれるって、大胆にこれから何があっても、日本がどのように変わっても、世界がどのように変わっても、あなたが最後の最後まで守ってくれることを信じて前に進むと思いますので、よろしくお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。